こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。患者さんのための大腸がん治療ガイドライン2022年版は、大腸がん研究会が編集した患者、家族、一般読者向けの治療解説書である。医師向けガイドラインをそのまま簡略化するのではなく、大腸がんとは何か、検査で何を調べるのか、病気に応じてどの治療が検討されるのかを図表や Q&A を交えて理解できる形に組み直している。2022年版は2014年版以来の改訂で、遺伝子検査、薬物療法の選び方、ロボット支援、下手術など、治療の進歩によって患者が説明を受ける機会の増えた事項を取り入れた中心的な目的は、標準治療の考え方を知り、診察時に自分の病状や選択肢について質問相談できるようにすることにある。ただし、個々の治療は病変の広がり、体力、合併症、希望などで異なるため、本書は自己判断のための処方箋ではなく、担当医との対話を支える基礎資料として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、病気・病変の広がりを軸に治療方針を読み解く構成。本書の基盤は、大腸がんという診断名だけで治療を一律に決めないという点にある。治療を考えるには、がんが大腸の壁にどこまで及んでいるか、リンパ節や多臓器への広がりがあるか、切除できる状態かといった病状の整理が必要になる。そこで手術、薬物療法、放射線治療、経過観察、症状を和らげるケアを病変の広がりとの関係で示す。患者にとって重要なのは、治療名を覚えることより、なぜ自分にはこの順番、この組み合わせが提案されているのかという判断の枠組みを得ることである。例えば、転移や再発がある場合でも、手術だけが選択肢ではなく、薬物療法や放射線治療を含めて目的を設定する。逆に、標準的な方針が示されていても、年齢、臓器の働き、症状、生活上の事情によって実際の選択は変わる。本書は、治療アルゴリズムを絶対的な指示として扱わず、一般的な道筋と個別化の必要性を併記することで、医療者との相談に必要な共通言語を提供している。次に、手術を切除だけでなく、機能と生活への影響から説明する。大腸がん治療では手術が中心となる場面が多いが、患者が知るべき論点は、がんを取り除くかどうかだけではない。本書は、がんの位置や進行度に応じた手術の考え方を説明し、腸をつなぐ処置、人工肛門の可能性、術後の排便機能や日常生活への影響を理解するための入り口を作る。特に直腸がんでは、病変の場所と周囲の組織との関係が、肛門機能の温存や追加治療の検討に関わりうる。そのため、手術の成否を単純な侵襲の小ささだけで比較するのは適切ではない。腹腔鏡下手術やロボット支援下手術も取り上げられるが、機器の新しさそのものを利点として強調するのではなく、どの手術法が適するかは病状と施設術者の判断を含めて検討されるべき事項となる。患者側には、予定される術式、人工肛門が一時的か永久的か起こりうる機能変化、退院後に必要な支援を確認する実用的な視点が求められる。本書は、技術の名称を並べるだけでなく、治療後の生活を含めて手術説明を受け止めるための土台を与える。さらに、薬物療法と遺伝子検査を結びつけ、選択肢の意味を整理する。2022年版の特徴の一つは、薬物療法の進歩と遺伝子検査ゲノム診療を患者向けに取り込んだ点である。大腸がんの薬物療法には、再発を抑える目的で手術後に行う場合と、切除が難しい転移再発に対して病性の制御や症状の改善を目指す場合があり、同じ抗がん剤という言葉でも目的が異なる。本書は、治療を続ける際に効果、副作用、体力、生活の質を見ながら調整するという基本を示す。また、 RAES、BRAV-V、MSIH、NTRK 融合遺伝子などの検査結果が特定の治療薬を検討する際の情報になり得ることにも触れる。ここで大切なのは、遺伝子検査を万能の検査や、遺伝する病気の確定と短絡しないことである。主として腫瘍の性質を調べ、治療の適合性を検討するための検査であり、結果の意味は病状や治療歴と合わせて解釈される。本書は、専門用語を避けきれない領域を図表で補い、検査結果について医師に確認すべき理由を明確にしている。そして、緩和医療を治療の終末段階に限定せず、 QOL の課題として扱う。本書は、緩和医療ケアを治療をやめた後だけの対応としてではなく、生活の質を良くする、あるいは悪化させないための支援として説明する。痛み、便通の問題、食欲低下、疲労、不安などの症状は、手術、薬物療法、放射線治療を受ける過程でも生じうる。こうした苦痛を早い段階から軽減することは、がんに対する治療と対立するものではなく、治療を安全に継続し、その人らしい生活を保つための条件でもある。進行再発例で治療の選択肢を考える際には、病変を小さくする可能性だけでなく、治療による負担、症状の程度、 本人が優先したい暮らし方を比較する必要がある。本書が患者向けガイドラインとして意義を持つのは、この比較を積極的治療か何もしないかという二択にしないところにある。症状緩和を優先する判断にも医療的な根拠と目的があることを示し、患者や家族が苦痛を我慢せず相談する姿勢を支える。 QOL を具体的な治療判断の要素として扱う点は、治療法の紹介に終始しない本書の重要な特色である。最後に、約20ページの Q&A が診療同意と日常生活の疑問を帯び、ガイドライン本文は治療の標準的な考え方を理解するために有用だが、患者の不安は診察室で直面する細部にも及ぶ。本書の Q&A は、治療の説明を受けて同意書に署名する際の注意、療養中の過ごし方、旅行や温泉といった生活上の疑問などを扱い、本文の知識を実際の意思決定へつなげる役割を担う。同意とは、書類に署名する行為だけではなく、治療の目的、期待できる効果、主な不利益、代替案、不明な点を理解した上で方針を選ぶ過程である。したがって質問することは医師への不信ではなく、納得した選択のために必要な行為となる。また生活上の可否には病状、手術後の回復、治療中の副作用などによる個人差が大きく、一般論を自分にそのまま当てはめない注意も必要である。本書の Q&A は、インターネット上の断片的な体験談に依存せず、主治医や看護師、薬剤師に何を尋ねればよいかを考える補助線となる。医学情報と暮らしの課題を同じ本で扱うことが、患者家族向け解説書としての実用性を高めている。結論として、本書は初めて大腸がんと診断されて病気の全体像を整理したい人、手術や薬物療法の説明を受けたものの用語や治療目的を確認したい人、そして支える家族に適している。医療従事者向けの原点ガイドラインほど専門的な推奨の根拠を深掘りする本ではないが、その代わり標準治療の道筋を患者の視点で読み取れるように構成している。手術、薬物療法、放射線治療、緩和ケアを別々の話題として並べず、病状治療目的、生活の質という関係の中で捉えられる点が実践的である。2022年版では、遺伝子検査やロボット支援下手術など説明を受けても理解が難しい新しい論点を追加し、治療の選択肢が広がった時代に対応している。また図表と Q&A によって治療方針だけでなく、同意取得や日常生活の疑問にも目を向ける。一般向けのがん解説書には体験談中心のものや、治療法を単独で紹介するものも多い。その中で本書は、大腸がん研究会による標準治療の枠組みを基盤にしつつ、個別の事情は担当医と相談して決めるという限界も明示する。診察前に読み、質問を書き出し、説明後に見直すための信頼できる補助資料として価値がある。ご支援いただける場合は、大腸がん研究会ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。